か、
なぜ待てないのかってことですね。なぜ待てないと思います？なぜ、なぜ待てない？なぜ待てない？
待ってもらったことがないから。
待ってもらったことがないから待てない。それはあるかもしれないけど、なぜ待てないんでしょう。お、すぐ結果が欲しいな。どうして？
褒められたい。
すぐ結果が欲しいのは、それは早く次に行きたいから。そうやって次、次、次ってやっていくとどうなります？次、次、次ってやっていくと人生の中でたくさんのことができる。ね、なぜたくさんのことがやりたいんでしょう。なぜたくさんのことがやりたいんでしょう。なぜ。なぜたくさんのことが。なぜですか。なぜたくさんのことがやりたいかというと、たくさんのことができれば、人生は長いと思える。あれもしたい、これもしたい、もっとしたい、もっともっとしたいってね、それは人生、例えば100年だとしたら、1年間に例えば50のことができればですよ、100年の間にね、5000のことができるんです。例えば子育てをしながら、あれもやって、これもやってってできれば、3つのことが同時にできる。そしたら、人生をそれで割ればですよ、ね、1年間でこれだけのことができるなら、ね、じゃあ人生に変えるとですよ、あれもこれもいっぱいできる。でももし、待ってあげないといけないとしたら、どうなります？待ってあげるってことはですよ、子供ね、例えば子育てだったら、子供のためにちゃんと時間を取るってことなんです。当然子供のためにちゃんと時間を取ったら他のことができなくなるんです。子供のためにこう時間を取ってしまったら他のことができなくなる。だから早く子供にかける時間を少なくして次のことに移りたいって思う。 だから待てないんです。
自分に。
はい。ね。わかりますかね。例えば子供のために10年かけないとしたら、かけないといけないとしたらね、その10年間は他のことができないってことになるので、人生の中の10年を子供のために時間を取るってことになるんです。そしたらその10年間他のことができたとしてもね、例えば今若いからあれもできる、これもできる、年を取ったらできなくなるかもしれない、それを全部諦めて子供のために時間を取らないといけない。わかります？
それはいいことですよね。
はい？
いいことですよね、できたら。
できたらっていうのは？
その待つことができたらいい
こと。待つことができるってことは、ね、例えば自分がこの子供のために時間をかけることは他のことをすることよりも大事なんだと思わないと無理です。いいですか？この早く次に、早く次にっていうふうに思うっていうことはですよ、下手な鉄砲を数打ち当たるってことです。たくさんやれば一つは価値のあることを、ね、
価値のあることに出会いたくて、
いや出会いたくてじゃなくて価値があると思えると。中国人でね、中国人ってね、何にでも拝むんですよ。ね、阿弥陀様を拝み、このね、キリスト様を拝み、イスラム教も拝み、どれか一つは御利益がある。
そうだ、そうだ。
でも、浄土真宗は阿弥陀様一つ、一向千年無量寿仏ってことね、一つにする。一つにするっていうことは、他の全てを捨てるっていうことなんです。冷静に考えていただきたいんですよね。今自分がこれにかけていることは、つまりこれにかけるってことはこれに時間をかけるんです。時間をかけるってことは他のことができなくなるんです。ね、じゃあこのかけていることは自分にとってどれだけ大事なのかっていうことを考えていただきたいんです。それが待てないっていうのはね、待てないっていうのは、その、何ですかね、人生いろんなことをやればそのうち一つは価値があるっていうふうに思いたい、思うってことなんです。
本当に大事なものが分かってない
ね。たくさんやった方がその数が少ないよりもずっと価値があるって思ってるんですよ。そうそうそう、一つをしっかりやるよりもね、そうでしょ。例えば食べ放題に行ったとしますよね。そしたら僕は今日は食べ放題に行ったけどカレーだけをしっかり食べ、カレーだけをしっかり食べ、こんなことしないでしょ。ああ食べ放題で、僕も今日朝ね、バイキングでしたね、ホテルでバイキングのね、朝食ちょっと食べてくださいってことで朝食だけにホテルのバイキングに行きました。こうするとね、バイキングでブワーって並んでるじゃないですか。でこうお皿を持つんですね。お皿を持ってね、ねえ、これも食べたいな、これも食べたいな、これも食べたいな、これも食べたいな、これも食べたいな、これも食べたいな、これも食べたいな、
そうだね、いっぱい持ってきたな、
いっぱい持ってきて、で、はあ、お皿いっぱいになった、もう一枚取ってくるかって、うん、もう一枚これもって入れたんです。でこうやって置いていただきますって言って食べ始めたら思いましたね、多すぎました多すぎました、もっと少なめでもよかった、もう食べきれませんでした今日残してきました。
違反だね、
そうなんです、もう入らなかった、ね、目ではですよ、目ではそのこれも美味しそうだな、あれも美味しそうだなって思うけど、でも実際お腹の中に入る量がね決まってますから、だから考えて入れないといけなかったわけですよね。これだね、これだけある中の、僕は健康のことを気を使ってこの野菜のこの部分だけ美味しそうじゃないけどこれだけ入れてね、で食べればよかったと、ありがとうございますとね。ね、もう肉類をいっぱい入れちゃったんですよね。で肉って入らなくなったんです、もう全然入らないんですよね、肉が。ね、なんていうんですかね、待つとね損したように思うんです。待つっていうのは結局そのなんていうんですかね、バイキングに来たらね、今日はこれだけたくさんあるから全部食べようじゃなくて、これとこれとこれだけってするで食べると。でもこんなにたくさんあるのに、ね、これだけ3つか4つしか食べれないなんてもったいないように感じるんです、ね、それと同じように今この人のことを待つとね、思い通りにならない人のことを待つとなんか損したように思うんです。いや、待たなくてね、この人が変わってくれたら次に移れるような気がするんです。でも待てない人はね、断言してもいい、振り返ってみたら何にも残ってないから。いろんなことはやったかもしれないけど、でも一つ一つに心をかけてないんです。ちゃんと時間を取ろうって思ってかけたわけじゃないんです。ね。確かに、ね、思い通り、待つってことは思い通りにならないかもしれないし、早く次のことに移りたいかもしれない。ね。だけど、ちょうど食事で言ったならばですね、口の中に入れたものをよく噛むように、ね、よく噛むように味わって食べるのと一緒なんです。待ってあげるってことはその時間をちゃんと楽しんでるんです。ちゃんとその時間を見てるんです。そうしないとね、見てるようで見てないってことになっちゃう。僕もね、たまの休みでね、たまの休みだ、ちょっとゆっくりしたい。ね。そしたらね、子供がね、せがむわけですよ。ちょっと遊ぼう遊ぼうっていうふうに言う。ねえ。そうすると、まあ、なんてこの寒い中ね、外行くわけですよ。そうすると子供が、って遊んでるわけね。なんかこう、外でこう、遊んでると。私はこうね、それをこう、ひたすらこう見ると。もったいないですね。もったいない。でこう携帯を取り出してね、執筆を始めるわけですよ。こうやってこうやって。そうするとね、執筆をしてる間にね、子供がおおどこ行っちゃってって追いかけない。でももう考えてみたらですよ。せっかくの休みなんだから、子供のために時間をしっかり取ったらいいのに、でも子供と別にこうね、なんかこう。ゲームして遊んでるわけじゃないから、ただ見てるだけですから、もったいないような感じがするんです。ね、なんか自分のね、日頃やっている行動パターンってあるじゃないですか。これが終わったらこれ、これが終わったらこれ、これが終わったらこれ。でも人と一緒に動くとね、その予定が来る。ね。この時間にね、この時間にこれをやろうと思ってたのに、この人と一緒に行動するとそれができない、うん、ねえ、
でもさっき ABC を BCA でも CBA
ね、そうそう、でも30分遅れたからといって人生に何か影響がありますかってことです。そう。はい。
孫と遊ぶ時間ができた自分に今なんか感謝してるね。
はい。ね、だから時間をしっかり取る、時間をしっかり取るってことは待つっていうことなんです。それはそのなんていうんですかね、ちゃんと時間を取った取った時間っていうのはですね、それは思い通りにならない時間なんです。思い通りになっている時間はちゃんと時間を取ってない時間なんです。思い通りっていうのは何にも考えことなく過ごすことのできる時間なんですよ。朝これをやって、昼これをやって、夜これをやってって自分の中で決まっているそういうね順番がありますよね。その順番をその順番通り生活ができると自分としては気持ちいいかもしれないけど、でも何にも残らないんです記憶に。むしろね、今食事を作りたいって思ってるのに子供がわーわー泣いてきたと。ね、わあもうなんで今作ってるのにって思って子供とこうやって向き合った時間、その時間は覚えてるんです。だからたくさんやってね、結局このいろんなことがやりたいと思って、で自分の思い通りに物事が進んだ時間は、ね、たくさんのことができるけどあっという間にね時間が過ぎていって記憶に残らないんです。だから思い通りにならない時間こそ時間を感じている時間なんです。ちゃんと時間を過ごすっていうことは思い通りにならないってことなんです。わかります？思い通りっていうのは自分のイメージの通りに物事が進んでるってことで、イメージの通りに物事が進んでる間は見てないんです。次のことが見えてるんです。
あ、じゃあ今やってることは
今やってることを見てなくて次のことが見えてるんです。で次に行くとまた次のことが見えるんです。だからこれが終わったら次にこれやらなくちゃいけないって思うんです。これが終わったら次にこれやらなくちゃいけないって思ってるんです。これ終わったら次これやらなくちゃいけないって思ってるんです、ね、例えば食事だったらお腹を膨らませるように食べてる。食事をね食べてるんじゃなくて次の仕事のことを考えてる。 僕もね、ディズニーランドに行った、初めて行った時はですよ。ね、1時間も2時間も待つじゃないですか。ね、乗った瞬間、次のアトラクションのことを考えてる。そうじゃない。目の前のアトラクションを見てあげなくちゃいけないんです。ね、今日の予定はこうだ。それがつつがなくできたらいいと。ところがね、天気が雨。そうすると自分の思っている通りに、ね、思っている通りに行かないと。そうすると腹を立てるわけです。なぜか時間を感じるからなんですよ。時間を感じると、その分だけ年を取ったように感じるんです。だから私たちは思い通りにならないことが起きるとイライラしてくるんです。不安になる。なぜかって思い通りにならないってことはそれだけ時が流れたからです。でも実際はそうじゃないよ。実際は思い通りになってても時は流れてるんです。
しかも思い通りになっちゃうとか早く
過ぎてます。そう、そうそう
そ
う。
それを充実した時間を過ごしたなとか思ってるとか。
そうです、そうです。
楽しい時間
を、楽しい時間ね、楽しく、そうそうそうそう、何にも考えずに人生を過ごすことができた。
思い通りってことはそういうことなんだ。
そう、思いの通り、イメージの通りに物事が進んでいくってことですね。その間は自分の中では時が流れないんです。時が止まっておれる。
はい、
そうそうそうそう、うん、それが仏教を聞いていってですね、いわゆる何にも残ってないっていうことを見たくないから余計思い通りでいてほしいわけ。だから思い通りにならないとパニックを起こすと。なぜパニックを起こすか、何にも残ってないから。で、なんか私たちは迷ってるから思い通りに進めばいいと思ってるんです。でも思い通りに進むイコール何にも残らないんですね。お父さんちょっと迎えに行ってって言って何にも反論なくスーッと言ってくれたら何にも考えずに時間が流れる。ところがね、お前死んでしまえって言われるとあの言葉が忘れられない。
忘れてる理由
は忘れられないってこうなる。
しっかり書いたも
ん。ね、その思い通りにならない時だけおっとこうね立ち止まるわけですよ。時間を感じるんです。ね、これはね大事なことですよ。若い時に思い通りにならないことがいっぱいあった方がいい。そうでしょ。だって年を取ったらですよ、年を取ってから思い通りにならないことが起きるとね、どうなるかって言ったら自分の人生ね、例えば60とか70になったと、その60年間何だったのかってなるんです。70年間何だったのかってことになるんです。若いうちだったらね、たかが20年、たかが30年ですよ。俺あんなに頑張ってたけど、なんだろう、たかが30年、
素晴らしいね。
そうでしょ。それが70だったらどうですか。
もうだよ、
直せない。
もうだ
よ。1ヶ月が3ヶ月ぐらい感じるのは
それだけ思い通りにならない。上田家の生活良かったでしょ。毎日思い通りにならなかったから。その1ヶ月がね、どれだけ長かったか。
そうっすね、長かったかね。今この実家にいるのも1ヶ月か3ヶ月ぐらいな感じたりします。
ねえ、それだけやっぱり時間を感じる。時間を感じるというのは思い通りには進まないから、うん、自分の思い通りに就職できたらね、 何にも時間なんて感じません。あっという間に時間が流れていく、うん、だけど思い通りにならない、悩んだりぶつかったりね、引きこもったり、そういう時間、うん、その時間が時を感じている時間なんです。そして生きている時間なんですよ。1ヶ月が1年ぐらいに感じます。
長
い、はい、はい、
思い通りにならない
と、思い通りにならないと長いです。1月は長かった、思い通りにならないことが、まあ、あったんでしょうね。2月あっという間だった、あっという間じゃないですね、まだまだでも、あ、まだ、まあ、もうまだ終わったんじゃないですか。まだあります
から、ね、あとでも10日ぐらいでね終わっちゃいますけどね。
まだまだ そうです、時間を感じる、そう、時間をちゃんと感じるから長い。逆に思い通りに物事が進んでいるってことは時間を感じないからあっという間に過ぎていく。
時間を無駄に過ごしてるじゃん。
そうだから私たちがですね、なんかその待つことはもったいないって思ってる時間こそちゃんと時間を感じてる時間なんです。そしてもったいないなんて感じない時間こそもったいない時間なんです。
そう、真逆ですね。
はい、
充実しているイコールあっという間に過ぎる、
はい、じゃないんです。
そうですよね、人のために動いてるってことは自分は充実してないんです。
はい、
でも時間をちゃんと過ごしてるから長く感じる、うん、いいことない、
うん、
自分に使う、自分に時間を使うことがいいことだと思っていたんです
よね。そうそうそうそう。
それしか知らなかったか。
つまり自分の思いの通りに物事が進むことがいいことだと思ってたんだ。自分の計画している通りに時間が過ぎることがいいことだと思ってたんだ。でも、それは自分の計画通りに物事が進んでいくと何も考えなくていいからいいんですよ。でも何にも残らないんです、その時間。
しっかり時間を変えた時もそれは残っている。
そう、じっくり時間をかけた、じっくり時間っていうのは思い通りにならない時間ですよ。いろいろ悩んだり考えたり、自分の思ってる通りに物事が進まなかったり、そういう時間こそ価値のある時間なんです。今ここで悩んだり考えたりして思い通りにならない日々を過ごしているこの時間が価値があるんですよ。
これが幸せってことですか。
そう、これが幸せなんです。なぜ幸せかって言ったら人生には限りがあって、私たちの幸せって何かって言ったらこの一生という時間を大事に使うことが幸せですから。お金だったらちゃんと使ってあげることがね、お金をね、大事に使うってことですよね。同じように人生という時間を大事に使ってあげることこそがね、私にとって幸せなんです。
記憶に残る時間を作るから
。そうです、記憶に残る時間は待つことです。
待たないで来たので何も残ってません
ですよね。私もそうでした。
先生もそうでしたか。
私もそうでした。私も小学校中学校高校で何にも残ってない、きれいさっぱりない。なぜか思い通りに過ごしてきたからです。 だから思い通りにならないことから逃げて、思い通りにならないことをね避けてきたんです。傷つくことを恐れて逃げてきたんです。何にも残らない、優等生だけどね、何にも残らない。残ったものって言ったらですよ、勉強は一つもね、一つも残ってない。高校の時にね、高校3年生の時にマスコットリーダーになってね、4メーター級のマスコットをね作った。もうその時のものしか残ってないんですよ。
楽しかった
楽しかったというより苦しかったですよね。もうどうしよう、時間まで間に合わせないといけないとか。でも悩んで、そこで初めて悩んだし考えたし立ち止まりましたよ。
人生初の、
人生初のね、今こうやって悩む、考える、苦しむ、ね、いいじゃないですか。ね、それをね自分の心の中でダメよ、ダメダメ、これじゃダメダメ、早く就職しないとってね、そうじゃないんです、いいじゃないですか。じゃあちょっと休憩しましょう。